一般質問。要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。インターネット議会中継、QR コードが添えてあります。ICT を活用した高齢者の見守りを、公明党、遠藤真一。質問。水道メーターの ICT 化により、業務の効率化や二次的な効果として、高齢者の見守りにも活用できると考えるがどうか。答え。水道スマートメーターとは、遠隔で検診結果等のデータを水道事業者へ送信できる IoT 機器のことであるが、近年では山間部や島嶼部、豪雪地帯などの検診が困難な地域をはじめ、導入に向けた実証実験が全国で進められている。業務負担の軽減や漏水などの異常の早期発見、福祉分野における高齢者の見守りサービスにも期待されているが、価格が高額なことや通信障害、セキュリティなどの課題もある。本市のスマートシティ推進における重要施策の一つとして、引き続き先行事例の成果等も踏まえ検討していく。その他の質問。大島干潟の脱炭素に向けた取り組みについて。障害者支援について。学校給食費の補助と緑化環境の整備について。周南市民の会、田中明。質問。学校給食費の無料化は国が実施すべきと考えるが、無料化までの間、本市が給食費の補助を行ってはどうか。答え。学校給食法により、施設及び設備に要する経費などは自治体の負担、それ以外の経費となる給食材料費に相当するものについては、保護者の負担と規定されており、その趣旨をご理解いただき、保護者の皆様には、給食費の負担を引き続きお願いしたい。なお、経済的理由により、就学が難しい児童生徒の保護者に対しては、就学援助制度により、今後も支援していく。質問。学校等の緑化環境の整備に対して、さらなる支援はできないものか。答え。学校での日常管理の負担が大きくなってきていることは、十分認識している。学校との連携を図り、樹木の剪定や草刈りに必要な対応を検討し、緑化環境の維持に努めたい。公民館廃止後の市民センターでの社会教育活動について、周南市民の会、小林雄二。質問、公民館運営審議会廃止後も、障害学習、社会教育はきちんと担保するとされているが、この趣旨に沿った事業、定期講座、講習会の開催、図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること等の精査は行われているか。答え、公民館は講座や講習会を開催すること、図書等の資料を備え、その利用を図ること、各種団体等の連絡を図ることなどを行う施設とされ、教育委員会では市民センターにおける活動を推進するために、これまでの公民館主事に代わり、市民センターの職員に対し、障害学習主事を発令して、推進体制を整えている。また、障害学習主事を社会教育に携わる人材として、育成する研修にも取り組んでいる。その他の質問。労働人口減少における対応と工業の発展について。西二町合併後のまちづくりについて。リサイゴミの対応について。志向会吉安慎太。質問。火災で発生したゴミは、不燃ゴミはリサイクルプラザペガサス。可燃ゴミは小石クリーンセンターに持っていくことになる。リサイクルプラザペガサスの受け入れ基準は大変厳しく、爪楊枝一本の大きさの可燃ゴミが混ざっていたら 引き取ってもらえない。小石クリーンセンターも同様で、瓦礫一粒混ざっていたら引き取ってもらえない。罹災者は相当細かい分別作業が必要となる。これら根菜ごみを分けずに受け入れる処分場を市内に作ることはできないか。答え、候補地の選定や処理方法の検討などに長期間を要し、また施設の整備や運営コスト等に相当な費用を必要とすることから、市による施設整備は難しいものと考える。高齢者をはじめとした健康づくりの推進について、地方会小林直樹、質問、長引くコロナ禍において運動機能低下、ロコモティブシンドロームの問題が叫ばれて久しい。独居の高齢者もますます増える中、主体的な健康増進活動や介護予防運動の奨励、関連する交流の場への支援等、しっかりと進めていくべきと考えるがどうか。答え、保健事業と介護予防の一体的実施を含め、保健師等の専門職による積極的な支援に取り組んでいく。質問、高齢者福祉、特に健康づくりに寄与する施策は、継続的な支援が肝だと考えるがどうか。答え、現状ある様々な通いの場を活用し、継続的なフォロー体制を構築していく。その他の質問、水路や河川の維持管理強化について、新たな取り組みであるテレビのデータ放送を活用した広報強化について、ストーカー問題について、未来ラボ、篠田裕次郎、質問、ストーカー被害に対する本市の対応は、答え、ストーカー行為は特定の個人に対する明らかな犯罪行為であり、被害者の生活、精神面に多大な影響を及ぼすほか、重大な事件につながる恐れもあることから、いかなる理由があろうとも決して許されるものではない。市の市民相談センターでは、必要に応じて警察の担当課につなぐなど、当事者に寄り添いながら適切に対応する。安心してご相談いただきたい。質問、犯罪を未然に防ぐため、防犯カメラ等の設置の必要性を感じるがどうか。答え、防犯カメラ付き防犯灯設置に関する意向調査を考えている。自治会等の意見を踏まえ、未然防止につながるような検討をしたい。その他の質問、新型コロナ対策について、教育行政について。
津島の中心を流れる新引川全体の抜本的な治水対策を、水月会藤井康弘。質問、かつては水田地帯だった新引川周辺が宅地開発や道路建設等による地表面の被覆化で地中への雨水の浸透量が激減した上に、気候変動で短時間の降雨量が激増したために、もともと狭くて浅い新引川の処理能力をはるかに上回る雨水が一気に流入したことが新引川で起こる洪水の根本的な原因と考えられる。したがって新引川の抜本的な治水対策としては、全面的な拡幅工事が困難であれば、増水時に河川の水を漏接させて一時的に貯水する調整池を沿岸に整備するしかないところ、高架不高架新引川の沿岸には多くの耕作放棄地が存在している。その中から適地を取得してシンプルな構造の掘り込め式の調整池を数箇所整備すべきと考えるがどうか。答え、新引川については浚渫等を行うとともに、全体の流下能力等の調査を行って、調整池などの有効な治水対策を検討したい。インボイス制度導入による免税事業者への影響について、日本共産党、大永智幸。質問、インボイス制度の導入によって工事の発注や物品の購入などにおいて、適格請求書発注事業者の登録をしていない 免税事業者を排除する等の影響が出るのではないか。本市の対応はどうか。答え、一般会計は消費税法上の特例により、消費税の納入は免除されるので、免税事業者と取引する場合の影響はない。消費税の申告義務がある特別会計では、免税事業者と取引する場合、消費税の控除ができないことから、その負担分が増えるが、その影響は小さいものと見込んでいる。国において、適格請求書発行事業者でないものを競争入札に参加させないことを要件とすることは適当ではないとの見解が示されており、本市としても現段階では免税事業者を排除するような考えはない。その他の質問。労働者協同組合について。市民センター等でのタブレット講習会開催推進について。水月会、岩田淳二。質問。情報機器の活用により市民生活を便利に導くことはスマートシティの推進にもつながる。そこで多くの高齢者がスマートフォンやインターネットを利用できないために生じる格差、いわゆるデジタルディバイドの解消に向け、市民センター等にタブレット端末を配備し、全市的にスマートフォンやタブレットの使い方講習などを行ってはどうか。答え、本市のスマートシティ構想においても、すべての市民がデジタル化の恩恵を享受し、快適に暮らせる社会を目指しており、市民センターにおけるタブレット端末を活用した障害学習講座の開催は有効と考える。タブレット配備については課題も多く、今後十分な調査が必要であるが、まずは受講者ご自身や協力事業者の端末を利用していただき、高齢者のデジタルディバイド解消につながる障害学習講座等の支援を積極的に取り組む。オンライン診療の導入で地域の医療体制整備を。公明党、江崎佳代子。質問。住み慣れた地域で暮らしていくためには医療体制の整備が不可欠である。オンライン診療は遠隔地を結び、限られた医療資源を有効に活用できると考えるが、本市の考えは。答え、オンライン診療は医師不足の地域において有効な手法の一つと考えている。特に交通手段が限られている方や、地理的条件から通院が困難な方へ安定した医療を提供できること。慢性疾患の方が継続した治療を受けやすくなること。感染症へのリスクを回避できることなど多くのメリットがある。しかし課題も多く、対面診療に比べて得られる患者の心身の情報が限定される。機材の選定、適切な通信環境、診療代の支払い方法、薬の配達や服薬指導などの体制整備も必要となる。オンライン診療がどういったものかイベントの時などで紹介し、少しずつ馴染んでいただくことも並行して取り組んでいきたい。障害者が望む安心して暮らし続ける福祉施策の実現を。公明党、小池一正。質問。本市独自に障害者のための日常生活用具の基準額や種目の追加などの見直しは。答え。基準額改定はない。種目は音声血圧計を追加し、盲人用体温計は対象条件を緩和した。今後は障害者の意見、要望を伺い対応する。質問、オストメイト対応トイレの整備は。答え、市が有する施設の新築、増築、改修時に、通称バリアフリー法と山口県福祉のまちづくり条例に沿って適切に整備を行う。質問、利用できるトイレ施設の周知は。答え、市民や市外より来られて観光される方などの利便性の向上につながるよう、アプリも含め情報提供の方法など今後検討する。質問、オストメイトマーク等、障害の標識を表す様々なピクトグラムの解説とその周知は。答え、障害に関するマークは、障害への市民理解を深め、 要な配慮や学ぶ措置として重要であり、市ホームページ、広報等で周知する。デジタル田園都市に向けた本市の経済発展を見据えて、市交会福田理恵子。質問、総務省経済産業省の施策としてデータセンターの地方分散を促進している。本市は工業の町ということで、港やコンビナートのデジタル化、自動化を進めていく上で、特にユーザー近くに立地する小規模のエッジデータセンターの誘致は、分野としての相性が良く、今後の経済発展に資すると考える。企業立地促進の一環として検討できないか。答え、今後コンビナートにおいてのロボットや AI、自動運転、また医療分野やヘルスケア分野などでデータ処理が増大していくことは想定される。現時点では市としてはしっかり把握していないので、国が進めているデジタル田園都市国家構想の進捗も注視しながら、どのような対応ができるか研究したい。その他の質問。主体的な学校選択につながる教育環境について。中山間地域の高齢農家を救う補助整備は待ったなしだ。3期会、長峰俊明。質問。自力で農業を継続することが困難になったとき、農地を担い手に託すには補助整備が必須条件だが、地域合意をはじめ、計画の取りまとめや事業採択申請など、刊行までに5年はかかる。合意が整った地区から、待ったなしの事業推進が地域を救うことになる。積極的に関与し、支援すべきと考えるがどうか。答え、補助整備の実施にあたっては、事業に着手するまで相当な期間を要することから、農家の高齢化が進む中、地域の方々にとっては待てない状況であることは十分理解している。一つの地区ずつ事業を実施することにこだわらず、地域の実情を踏まえながら、県と連携し、事業が円滑に推進できるように、地域支援に取り組んでいく。その他の質問。鹿野総合体育館を核としたスポーツ交流拠点づくりについて、子ども・若者育成支援の総合的推進を。市交会佐々木照彦。質問、児童虐待・いじめ・少年少女による重大事件の発生等の環境の悪化、また若年無職者の引きこもり、不登校、精神疾患の子どもや若者の抱える問題の深刻化、従来の個別分野における縦割り対応には限界がある。子どもや家庭が抱える様々な複合的課題に対し、縦割り型や年齢の壁を克服した切れ目のない包括的な支援が必要と考えるが、本市の取り組みは。答え、安心子育て室に子ども・子育て相談センターを、また地域福祉課内に福祉総合相談窓口を配置し、解決に向けた支援を行っている。今後は包括的な支援体制構築に向けて、制度の狭間にある人を支えるため、多機関が共同し、複雑化・複合化した課題を整理した上で、伴走しながら社会のつながりを作る新たな支援体制の整備に取り組む。その他の質問。学生等応援事業について。
防災行政無線について、3期会細田健二。質問、災害時に防災行政無線の役割は非常に重要だと考えるが、市民からは聞こえづらい、何を言っているのかわからないという声が多い。現状の音声をどう考えているのか。答え、屋外において放送内容が聞きづらい状況が生じ、一部地域の方から放送内容が聞き取れない等の意見をいただいており、改善の必要性があると認識している。質問、いざという時に役に立たなければ何の意味もない、早急な改善が必要なのでは。答え、現地調査を実施し、スピーカーの角度や音量の調整をして改善に努める。また今後も重要な情報伝達手段の一つとして、防災ラジオ、 集団メールとともに周知を徹底し、市民から寄せられた意見を参考にしながら、危機感を持ち、継続した改善に努めていく。その他の質問、中学校部活動の地域移行について。八代地区での自衛隊機と米軍機の飛行について。日本共産党渡辺君へ。質問、毎年行われる鶴のねぐら整備にはたくさんのボランティアが参加する。今年開校150年を迎えた八代小学校の児童は、鶴の様子を毎日観察し、鶴日記を八代の人や見学客にも読んでもらっている。鶴を驚かせないように、八代の人は自分の伝畑に行くにも大回りをしている。文化庁の指定を受けているので、休校殿に太陽光パネルの設置をしようとしても許可が下りない。その八代上空を何度も米軍機が飛んでいる。特に鶴渡来中は飛行の中止を求めるべきではないか。答え、自衛隊及び米軍の飛行訓練は国の戦艦事項である防衛政策の一環として行われると理解しており、中止は困難と考える。その他の質問、鹿野総合支所の跡地整備について、給食費の無償化について、子ども医療費助成制度の拡充について、平成21年度開始の中外策浸水対策事業後期の短縮を、日本共産党中村文子。質問、中外策地域は長年大雨による冠水に悩まされ、地域の宿命ともいえる合併以後、雨水対策について2件の請願が出された。その頃に比べると、ミニ開発が進み、田んぼや畑が随分減少した。最近では福川南小学校のグラウンドの雨水が職員住宅前の道路に流れ込み、住民生活が脅かされた。この事業の開始時期は、全体工事が古川古戦橋よりも長い12年だが、なぜこんなに時間がかかるのか。工期の短縮はできないか。答え、事業着手は平成21年度からである。道路、雨水幹線、雨水ポンプ場の3つの工事を実施する。同一現場での複数の異なる作業を同時に行うことは、現場の管理や安全性の確保が困難であり、工事車両の通行量の増加に伴い、生活道路への影響が懸念されることから、工期期間を設定したところである。早期完了を目指していく。地域社会を支える担い手の確保について、周南市民の会、友田秀明。質問、自治会は地域社会を支える大きな役割を果たしているが、昨今加入率が減少している。また役員のなり手不足が問題になっている。自治会未加入者も市のサービスは受けられ、ゴミカレンダーや市広報は市のホームページで見ることができ、市民への充実した広報サービスが自治会未加入への後押しにもなっている。ゴミ収集所の設置や清掃は自治会員がしている。防犯灯の電気代も自治会が負担している。今では自治会に入ったもん負けの理論が成り立つが、このままでは自助、共助、公助の共助が崩壊する可能性が大きくなる。市として自治会を維持していくのか、公助でカバーしていく覚悟なのか、本気で対策を考える時期と思うがいかがか。答え、共助がしっかり機能するように自治会加入促進等市として支援をしていく。共助だけで対応できないものは公助も考える。震災場建設に伴う周南市の一市二制度は解消できるのか。周南市民の会、古谷幸雄。質問、周南地区衛生施設組合が作られる震災場は有料化の方針である。この機会になぜ新南洋、鹿野地域を区域に含むことを検討されなかったのか。市内で無料、有料の一市二制度のままでよいのか。今後の方針を問う。答え、 組合が現在運営する斎場は新南洋と他の地域の住民は区域外住民となり原則使用できない。特段の理由が生ずれば使用できる。使用料36,000円は市が負担するため使用料の負担はない。新斎場が有料化となった場合、地域によって無料と有料になり、一市二制度となる。新斎場の有料化の場合、区域住民10,000円、区域外住民54,000円となる。かの新南洋の老朽化の課題など、今後5年間で早期に方向性を打ち出していく。その他の質問、土地改良事業について、物価高騰による予算への影響について、徳山駅前再開発の増額要請について、周南市民の会、島津幸男。質問、118億円に事業費が増加し、補助金30億円に加え、さらなる交付を組合から要望されたと聞くが、拠出予定額とその根拠は。答え、国の社会資本整備総合交付金要項に従い、国と市で合わせて約1億5000万円の増額を見込んでいる。質問、市民の理解を得るため、市民ホール、大学のサテライトキャンパスの建設、さらには監査役を市から派遣等考えられないか。答え、今後の貴重な意見として受け止めたい。質問、今回の要望書作成にあたり、市職員が協力したと聞くが、補助金等の交付事務に関わることはコンプライアンス違反では、事実確認と徹底調査をお願いする。答え、今回の要望は組合から理事長名で出されたものと認識している。その他の質問、新斎場の使用料金新設について。